今日はカラスもキツネもいないから非常に気楽にできるわい。もう仮の姿でやろうかな。
寂しい。
ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、もう7月になりました。夏真っ盛りという感じですけれども、今日はですねスケジュールの都合で、ぬらりひょん内田の仮の姿、世を忍ぶ仮の姿、内田まさし君一人で、やらせていただくんですけれども、まずはですね妖怪つれづれ話ということで妖怪散歩というのを毎月やってまして、そちらの企画で回ったところのお話をしたいなと思います。まあね、カッパにまつわる、お話をしていこうかなと思ってますけど、先月の6月に妖怪散歩で巡ったのが文京区でして、いわゆる東京ドームとかねあるようなあたりですね、後楽園とかあるあたりですね、回ったんですけれども、茗荷谷から歩いて後楽園まで行くみたいなルートでしたが、この文京区の地域はですね、まあ坂も多いんですけど湿地帯だったらしくて、江戸時代とかはまあ川も多いんですね。江戸川橋っていう駅がありますけれども、このエリアはやっぱ川とかも多くてですね、まあなんて言うんでしょう、緑の多い、植物園もありますし緑の多い地域っていうイメージですね。はい。でこの江戸川橋っていう、この江戸川っていう川、昔はこの地域に江戸川っていう川が流れてたんですけれども、まあこれ何を隠そう神田川のことでして、まあ神田川がこちらのエリアをまあ通るときに江戸川と呼ばれていたんですけれどもね、はい、今はみんな神田川って言っちゃうんですけれども、まあ地名に江戸川という地名が残ってるということですね。でこの神田川、みんな一応おさらいしておくんですけれども、井の頭公園から流れ始めてますからね、都内を。井の頭公園はあれはいわゆる神田上水、当時の井戸の頭ということで、もうその神田川が流れ始めるスタートの頭、その井戸の頂点だ的な意味で井の頭っていう名前になってますからね。まあ一説にはなんか鷹狩りに来た徳川家光が木にね、そういう神田上水とかの井戸のトップだということで井の頭って掘り付けたところから井の頭公園とか井の頭っていうね、ああいう地名になったっていう説もありますけど、この井の頭公園から流れてくるこの神田川、流れてるこの文京区ですよ、緑の多い閑静な住宅街、まさしくといったところなんですけども、ここツアーでまあ巡った一番初めに行ったところが縛られ地蔵というですね、お地蔵さんがこれでもかとばかりに縄で縛られている、そういうお地蔵さんがある臨泉寺というお寺行きまして、なかなか盛り上がったんですけれどもね、願掛けで紐を縛るってね、ミサンガみたいなのを自分の手首とかに縛るっていうのは聞いたことあると思うんですけど、お地蔵さんに縄を結びつけてですね、願いが叶ったらその縄を解きに来るというお話なんですけれども、願いが叶ってないのかですね、皆さん検索して出していただければと思うんですけど、まあ画像も載せておきますけど、縛られてるなんてレベルじゃねえぞっていうことになってます。もうね、 SM プレイとかそういうレベルじゃないですね。はい、もうね、 SM がどう起こしたら防御力100になっちゃうみたいなね、そんなビジュアルです。はい、縛られ地蔵文京区にありますんで、ぜひ見ていただければと思いますね。で、大体ツアーで回ったところ、メインのところはもう検索していただければ、私のブログにも載ってますし、出てくるんで、まあ、細かいところで話をしておきますと、この臨泉寺っていうところから、甘酒ババアの像があるですね、日輪寺ですかね、お寺に行く途中に、カエル坂という坂がありまして、カエルがですね、合戦をしていたっていう、伝説が残ってる坂があるんですけれども、その近くにですね、吹上坂という坂がありまして、こちらがですね、別名、カムロ坂というんですよ。で、カムロというのはカッパのことであって、まあ、この辺りには古池や、川がいっぱいあったということで、カムロ坂、 河童に通じるということでカムロ坂って呼ばれていた坂があるんですけれども、今はまあ吹上坂っていう名前になってるんですけれども、でこのカムロっていうの何なのっていうのをちょっと今日は説明していこうかなと思うんですけど、河童頭っていうのとカムロ頭っていうのは同じものだと考えていただければと思うんですが、いわゆるおかっぱヘアですね。なんでしょう、おかっぱヘアって今は誰、わかめちゃんっておかっぱになるのかな、わかめちゃんじゃないか、ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんみたいな感じかな。あのおかっぱヘアっていうのはですね、まあ当時江戸時代などはカムロ頭と言いまして、まあ曲げとか髪の毛をゆったりしてない、子供がよくする髪型だったわけですね。だからあの吉原のですね、あの遊女の下働きをするまあ幼い女の子たちにはああいうおかっぱ頭にさせてカムロと呼ばれていたんですよ、そういう女の子たちが。でなんでこれがカッパとつながりがあるかっていうと、これねどっちが先かみたいな話になってくるんですけど、カッパがおかっぱ頭になったのはこのカムロの影響なんじゃないかな。でカムロはカムロでも実はこの吉原の下働きをしていたカムロね、幼女の格好を男の子にさせる、いわゆる初太ですね、わかりやすく言うと男の子に、男の子にこのカムロ頭をさせるですね、まあわかりやすく言うともう男カムロという呼びましょうか。これがですね結構ね当時流行ってたらしいんですよ。まあBL ですね。でもこの時の BL の B は、まあね、いろんな意味が出てくると思うんですけど、いろんなね、当時の、まあ上流階級の人が、まあ、ちょっとね、極まった趣味で、若い少年をね、ちょっとデートしようぜ、みたいな感じのがあったらしいんですね。初太ですよ。その、おかっぱ頭していた少年たちのイメージが、このカッ水の妖怪であるカッパに影響を与えてるんじゃないかと。で、これ以上解説しちゃうとラジオでは結構微妙になってくるんですけど、まあラジオでは言っちゃっていいかな。ここまでは全然。カッパって、シリコ玉、ケツを狙うじゃないですか。はい。ケツを狙ってシリコ玉を抜くみたいな、お話が残ってると思うんですけど、これケツを狙うっていうのは一種のですね、まあギャグじゃないですけど比喩表現というか隠語なんじゃないかっていう考え方もできますね。ね、男が男のケツを狙うと、これはもうほぼ化け物だということでね、そういうふうにカッパのイメージに、そのまあね、男カムロを愛する人たちのね、その執念みたいなのがね投影されていったんではないかっていう考え方もできるわけですよね。恐ろしいです。はい。鳥山石燕のですね、ガズ百鬼夜行のシリーズの中にもですね、大カムロかな、そういう妖怪がありますけれども、ちょっとそういうつながりがあるんじゃないかなと思ってます。だからカッパという妖怪一つを取ってみても、そこにいろんな要素が入ってますね。はい。まあ何種類も入ってるんで一気に説明することはできないんですけれども、実はそのカッパの中には BL 的な要素もちょっと含まれてたんではないかとね。なんか井の頭公園がどうこうとかね、閑静な住宅街っていう爽やかな話から最低のオチになりましたけれども、まあ、妖怪つれづれ話ということでお許しいただければと思います。はい。あ、ちなみになんですけれども、文京区には須藤公園っていう公園がありまして、こちらにはですね、いい感じの古池があって、カッパに注意と、カッパに注意という看板がね付けられてますんで、もし気になる方がいたら須藤公園行ってみてください。まあいろんなね、水が豊かな公園がありますから、新江戸川なんとか公園とかね、なんとか公園とありますから、ぜひ文京区皆さん足を運んでいただければと思いますね。ホモっぽい話をした後、どうしても綺麗にはね、まとめられないんですけれども。はい。ちなみに山形有朋が、買い取った、椿山荘っていうのもあるからね、文京区。うわ、余分な情報。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
まあ鳥山世間もね、そういうショタ好きの男性をね、あの揶揄したようなオオカムロというような妖怪書いてますから、皆さんもチェックしていただければと思います。じゃあ気を取り直して、妖怪アニメのコーナー。さあ、今回はもう妖怪ウォッチの DVD ボックス、この話をしたい。10月29日発売、7344円、21話入りということで、 DVD ボックスとしては破格の値段ということで、今ね、インターネット上もざわついてますけれども、妖怪ウォッチ大ヒットしてますね。アニメの DVD ボックスがついに出るということで、非常に安いので、まあ、これをきっかけにですね、そのアニメソフトなどを購入するっていう流れ、それをまあ今の子供たちにですね、教えていただければと思いますね。やっぱり円盤売れないとアニメ作れない。てかみんな買ってくださいソフトをね。で、妖怪ウォッチとかっていうのはグッズで結構売り上げが出てるんでね、いいと思うんですけど、まあなかなかグッズを出しづらいようなですね、アニメもございますので、そういう場合はもうソフトをね、ちらっと買っていただければと思います。最近は妖怪アニメ少し、昨年とかめちゃくちゃ多かったんですけれども、ちょっと、本数を減らしまして、夏気になる妖怪アニメといえばもう化け物語シリーズの花物語ですね。これが何回か放映されるということで、あとは虫師の特別編ですね。あとはちょっと、やっぱり、まあ、アトラスものということで、ペルソナ4ゴールデン。ペルソナ4をアニメやったのに、ペルソナ4ゴールデンでアニメでやるって、もうペルソナ4ゴールデン、ちょっとややこしい。ゴールデンタイムでやるわけじゃないんだろうけど、そうそうそう。ペルソナ4を一回アニメでやったのに、ペルソナ4ゴールデンっていうそのリメイクのゲームのね、アニメもやるっていう、これ。また新規でやるのかなっていう、これね、非常にね、楽しみでございます。どういう風になるのか。ペルソナのアルティメット、アルティメットアリーナイン真夜中テレビだっけ？格闘ゲームのやつやるんだったらまだわかるんですけどね。ペルソナ4ゴールデン。非常に楽しみでございます。はい。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや
妖怪の名前って変換しづらくないですか？
そんな時はこれ、妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪雑記ラジオ。
百妖怪のですね、ちょっと告知をさせていただければと思うんですけれども、いい告知が入ってきましたね。これ7月16日、水曜日、上野のですね、忍ばず池の、中にあります水上音楽堂ですね、上野公園のキャパ1200人のところです。そこで、百妖怪ライブやります。上野夏祭りっていう夏祭りの中の企画の一環として、15分間ですけれども、18時45分から19時まで、ね、6時45分から7時までですね、百妖怪ライブやりますんで、あのね、ロビンマスクとアトランティスが戦った、あの忍ばず池のほとりで、キャパ1200人のところでライブですよ。これね、びっくりですよ。今年の3月にね、ビッグサイトでデビューして、次ね、水上音楽堂でライブって聞いたらもう、すごく順風満帆に聞こえるんですけれども、もう人間界でね、妖怪アイドル活動するのは大変なんですが、新曲も、たたっちゃうぞという新曲ができましたんで、 妖怪会会ご紹介と合わせてたたっちゃうぞもお披露目できればなと思ってます。上野公園の中です。忍ばず池のほとりですね。水上音楽堂、大きな会場です。こちらぜひ皆さん来ていただければと思います。詳細はですね、リンク貼っときますんでよろしくお願いします。ということで、妖怪百鬼ラジオでした。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。